第一章、牛乳乳製品の歴史。人と牛の長く深い関係。1、牛乳の歴史。もともと母乳とは、哺乳動物が自分の子供を育てるために唯一自ら生産する食料です。人間が他の動物の乳を利用し始めたのは、今からおよそ1万年前になります。私たちの祖先は、羊やヤギを食肉用として家畜化して、やがて乳を利用し始めたと言われています。牛の家畜化はおよそ8500年前の中東あたりが始まりです。肉や牛乳、皮などを利用していました。それから2000年後には、労働力として牛に隙を引かせる農耕方法が誕生し、生産力の向上に役立てています。ところで、ローマ字のアルファベットの大文字の A を逆さにすると、牛の顔に似たような形になりますが、これは牛の頭部の象形文字から来たと言われています。また、ギリシャ文字のアルファは、牛を意味するセム語のアレフに由来すると言われています。大昔から人間と牛との間には切り離せない関係があったことがわかります。気温の高い中近東やインドなどの地域では、乳は腐りやすく保存できる期間が短いため、神への捧げ物として、それから王族や貴族の貴重な飲料としてのみ利用されたようです。一方、日本や中国は土地の条件から田畑を耕す労働力として2、3頭飼うだけで、乳の利用は限られていました。日本の牛乳の歴史を見ると、645年の大化の改新の頃には、古代朝鮮の三国の一つ、百済から帰化した人が、高徳天皇に牛乳を献上したという記録が残っています。そして、701年に制定された大宝律令には、皇族用の搾乳場が定められており、酪農家が都の近くに集められています。最初は、皇族が牛乳を飲み始め、そこから貴族の間に広まっていったようです。天皇皇后皇太子で1日約 2.3 リットルを飲み、あまりは煮詰めて濃縮乳の層を作り保存していたという記述があります。また、984年に成立した日本で一番古い医術書、医心法には、牛乳は全身の衰弱を補い、通じを良くし、皮膚を滑らかに美しくすると記されています。江戸時代になると、海外の宣教師が貧しい幼児を集めて牛乳を飲ませる乳児院を長崎に建てていましたが、キリシタンの弾圧で廃止されました。八代将軍吉宗は、オランダ人から牛乳は馬の医療に必要であることを聞き、インドから白い牛3頭を輸入しています。そして千葉県で飼育しました。これが近代酪農の始まりと言われています。江戸時代が終わり、開国して外国人が住むようになると、牛乳の必要性が一層高くなりました。1871年には、天皇が毎日2回ずつ牛乳を飲むと記事に出ると、庶民の間でもちょっとした牛乳ブームが起こったということです。それから130年以上経った現在では、酪農家が絞った乳が毎日牛乳工場に運ばれています。10種類以上の検査、強力な遠心分離装置やろ過器などで、目に見えないゴミなどの異物が分離除去され、さらに生クリームにならないように、菌糸機のホモジナイザーで乳脂肪を細かい粒子にして、加熱殺菌し、充填包装され、小中学校や牛乳販売店、スーパー、コンビニエンスストアなどに販売・配送され、私たちのもとに届いています。牛乳の生産量は1年間でおよそ400万キロリットルです。1人当たりの消費量は1年間で30リットル。200cc の牛乳瓶が150本分となっています。製品の種類も豊富になり、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳があります。毎日の食生活に欠かせない食品となりました。なお、全国の生乳生産量の約半分近くは 北海道で生産されています。牛乳は 200ml あたりタンパク質を 6.8g 含みます。牛乳は良質なタンパク質食品ですが、そのタンパク質の中にも健康に役立つ機能性成分が含まれていることが近年分かってきました。カルシウムの吸収を助けるカゼインホスホペプチド、神経の興奮を鎮め眠りへと誘うオピオイドペプチド、鉄の吸収を調節して貧血の予防改善、また細菌の増殖を抑えて病気の感染を防ぎ免疫力を高めるラクトフェリンなどが含まれていることが明らかになっています。 2. チーズの歴史。チーズがいつ頃から食べられるようになったのかははっきりしたことは分かっていませんが、紀元前4000年頃の古代エジプトの壁画にはすでにチーズの製造法が描かれています。さらに紀元前2000年頃のアラビアの民話には次のような話があります。砂漠を行くキャラバンが羊の胃袋で作った水筒に乳を入れ、ラクダの背にくくりつけて旅に出ました。一日の旅を終えて乳を飲もうとすると、出てくるのは水っぽい液体と白い塊だけでした。その白い塊を食べてみると、それは美味しくて何とも言えない味でした。このような偶然の出来事がチーズの誕生とされています。水筒に使った羊の胃袋の中にあったレンニンという酵素により乳が固められ、歩いている間に揺られてチーズになったということです。この原理は何千年経った今でも変わっていません。ローマ帝国が栄えた頃にはチーズ作りは大切な産業となりました。詳細なチーズの製法の記録が残っています。これが秘伝のように伝えられ、中世の修道院や封建領主によって守られ、長い歴史の中で地方色豊かなたくさんの種類のチーズが生まれました。さて、日本では遡ること飛鳥時代に蘇と呼ばれていたものがチーズの一種にあたると言われています。今の製法とは違い、牛乳を煮詰めて固めたもののようです。平安時代の醍醐天皇は諸国に命じて蘇を作って天皇に貢ぐ儀式を行っていました。醍醐天皇は酪農のこの上ない理解者だったと言われ、蘇が熟した醍醐を自身の名につけたほどです。江戸時代になると、八代将軍徳川吉宗は、オランダ人に勧められて、インドから白い牛3頭を入手し、その牛乳から乳製品を作っています。これは、牛乳を煮詰め、乾燥させて団子に丸めたものです。バターという説もありますが、よりチーズに近いものと言われています。近代的なチーズは、明治8年、北海道開拓庁の試験場で初めて試作されました。しかし、昭和初期までチーズの消費量はごくわずかで、ほとんどが輸入品でした。本格的に作られるようになったのは昭和に入ってからのことです。急激に消費が伸びたのは、食生活の洋風化や生活水準が向上した昭和30年後半からとなります。昭和50年代になるとピザが普及し、チーズケーキブームが起こり、これまでの加熱殺菌するプロセスチーズに加え、乳酸菌が生きているナチュラルチーズの消費が増えていきました。ナチュラルチーズは乳を豆腐のように乳酸菌や酵素の働きを利用して固め、水分を減らしたもので、多くの場合発酵熟成させて作ります。一方、プロセスチーズは一種または数種のナチュラルチーズを粉砕し、加熱して溶かし合わせ、乳化させて作ります。チーズ全体の年間消費量を見ると、昭和50年は6万3000トンでしたが、平成19年には27万9000トンにまで伸びています。特にナチュラルチーズの増加は著しく、昭和50年にはほんの9000トンだったのが、平成19年には16万3000トンと18倍も増加し、 ナチュラルチーズがプロセスチーズの消費量を抜いています。ナチュラルチーズは国産のものも増えてきており、熟成させないフレッシュタイプのカッテージやモッツァレラ、白カビを表面に繁殖させて熟成させたカマンベールなどはおなじみとなりました。その他、青カビを熟成させたゴルゴンゾーラや、硬くて保存の効くチェダー、パルミジャーノ・レッジャーノは料理などにも使われるようになりました。ちなみにチーズは牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする人でも、製造中に水分とともに乳糖がほとんど除かれているので大丈夫です。3. バターの歴史。バターの起源も定かではありません。しかし、紀元前2000年頃に書かれたインドの経典には、すでにバターらしきものが作られていたという記録が見られます。旧約聖書の中にも、かくてアブラハムはバターを取り、乳を取り、という一節があり、バターは大昔から作られていたことがわかります。紀元前500年頃のギリシャの歴史家ヘロドトスは、馬や牛の乳を木の桶に入れ、奴隷を使って激しく振動させ、表面に浮かび上がった部分をすくい取ってバターを作った、と書き残しています。ちなみに古代アラビアでは皮袋に乳を入れ、それを振動させてバターを作っていました。また古代のギリシャやローマでは、バターは食料としてよりも医薬品や化粧品として用いられたようです。食用としての普及は紀元前60年頃のポルトガルから始まりました。そしてフランス、ベルギー、ノルウェーとヨーロッパ各地に広がっていきました。バターの製造方法は皮袋や木製、陶器製の容器を揺り動かす方法から石や陶器製の鉢に入れ、ヘラ状の棒で攪拌する方法へと変わり、17世紀末になると動力が利用されるようになりました。しかし、牛乳から分離したクリームを強く攪拌することによって、乳脂肪を集めて固めるという方法は今でもほとんど変わりません。日本には仏教とともに6世紀頃渡来しました。我が国の最古の乳製品と言われる蘇は、チーズともバターとも言われています。18世紀以降から本格的に乳製品が日本へやってくるようになりました。長崎の出島にあったオランダ商館では、牛やヤギが飼われ、バターが食べられていたといいます。そして19世紀になると、明治政府は西洋に倣って広く国民に牛乳の飲用を進め、畜産を奨励し、バターが本格的に製造されるようになりました。なお、ヨーロッパなどでは古くからバターが作られ食べられていましたが、その頃の技術では牛乳からクリームを十分に分離するのに時間がかかっていました。そのため自然に乳酸発酵が進み、出来上がりは発酵バターでした。その伝統が受け継がれ、現在でも発酵バターが主流となっています。それに対し日本の場合、近代的な製造技術とともに導入されたため、非発酵バターが主流となっています。しかし、最近では発酵バターも増えています。乳酸菌の種類によって風味が異なるので、日本人に好まれる風味の発酵バターを作る研究も行われています。その他、バターを分類すると、食塩を加えた有塩バターと、生乳由来のものだけの食塩不使用バターがあります。バターは牛乳の乳脂肪を取り出し練り上げたものなので、成分の 80% は乳脂肪です。この乳脂肪は食用油脂の中でも最も消化が良く、吸収率は 97% から 99% になります。油に溶けるビタミン A が豊富で、ビタミン D や E も含まれています。昔から栄養豊富な貴重な食べ物であったわけです。現在の一般的な製造方法は、生乳を遠心分離によってクリームを分離し、殺菌・冷却してエイジングと呼ばれる低温での熟成を行います。 次に10度以下の温度の中で激しく攪拌するチャーニングを行い、脂肪球を凝縮してバター粒を作ります。これを水洗いし、塩を加え練り合わせるワーキングを行い、充填・包装されて商品となっています。日本でのバターの生産量は平成17年度で8万5000トンとなっています。